シマシ
ムービーナイト
フィーバ
ー。今回は2022年5月16日に東京854クルメラ、クルメになれたねにゲスト出演させていただいた際の様子を許可を得て編集しお送りいたします。いやー、カシマシメンバーがお邪魔するのは今回でなんと4回目。いつもありがとうございます。これからも末永く末永くよろしくお願いいたします。
時刻は6時を回りました。ここからはクルメになれたね、整備教育文化会館1階スタジオより生放送でお送りしております。皆様こんばんは、ナレーターのふるふること古木かな子です。5月ももう3週目の月曜日でございます。いかがお過ごしでしょうか。このクルメになれたねという番組はですね、毎週月曜日の夕方6時から放送しておりますが、第1、第2月曜がナレーターのえぎじんすけさんが担当で、第3、第4月曜が私、ふるふること古木かな子が担当しておりまして、ナレーターコンビでお送りしている番組です。先週はえぎさん担当会でですね、ナレーターのやたまゆさんゲストでお越しくださいまして、お二人の軽快な掛け合いの芝居を聞けて私も楽しかったです。本日と来週は私担当会でございます。で、今月は5週目がありますので、5週目30日はえぎさんと私一緒に生放送でお送りいたしますので、そちらもぜひぜひお聞きください。本日はゲストにこの番組私担当会ではおなじみの YouTube かしましムービーチャンネルを作っている女優のお三方、牛子さんとシャオリンさんこと小林真由美さんとマナティさんこと宮西彩乃さんにお越しいただいております。本日も皆様お詳しい映画の話たっぷりお聞かせいただきますので、後ほどお楽しみに。来週はこの時間ナレーター仲間の武田泉さんにゲストでお越しいただきまして、武田さん作の原稿を私も読ませていただくことになっております。そちらもよろしく同情お願いいたします。さあ、本日もメッセージ大募集しております。かしましのお三方へのメッセージもぜひお送りいただけますと嬉しいです。あとは、あなたが好きなアカデミー賞受賞作品はというメッセージテーマでお便りを募集しております。メールの方は854@東京854.com まで、アプリ FM プラプラでお聞きの方はメッセージというところを押していただけますと送れますので、本日もじゃんじゃんメッセージ送ってください。よろしくお願いいたします。さあ、今日は何の日のコーナーをまずちょっとやりまして、からすぐ今日のゲスト、かしましムービーチャンネルの女優のお三方お呼びしたいと思います。それでは本日5月16日は何の日なのでしょうか。まずはこちらです。平和に共存する国際デー。国連総会で5月16日に記念日制定された国際デーの一つです。国や文化の違いを超えた多様性の中で団結して生き、共に行動したいという願望を継続的かつ世界的に呼びかける運動が展開されております。また生まれや育った生活環境によっても平和に対する価値観が異なる中で、他の人との違いを受け入れること、耳を傾けること、理解し合うこと、尊敬敬意の念を持って相手に接すること、感謝していくことなどが根本的に大切な概念であると考えられております。平和大事ですね。でも難しいですね。みんなで耳を傾けるっていう努力をしたいものだなと思います。そして第1回アカデミー賞の授賞式が1929年5月16日に行われました。記念すべき第1回目の作品賞はウィリアム・ A ・ウェルマン監督の翼だったそうです。というわけで本日のゲストご紹介いたします。 YouTube かしましムービーチャンネル、もう すごい本数作っていらっしゃる女優の牛子さん、シャオリンさん、マナティさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
皆様でお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
最近のね、カシマシムービーチャンネル、はい、スターウォーズを特集されてまして、
はいはい、ね、サポースね、
ね、はい、そう、すごく私楽しんで見させていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スターウォーズ見る順番問題の動画ね、すごい楽しくって
誰もわからない、
誰も正解がわからない、
大変だったやつね。
ゆるく行きたいと思うっていうのが良かったんですよ。すごい面白かったですね。
良かったです。
ディズニープラスとかも、うんうん、チェックされてるじゃないですか、
はい、
牛子さんなんか特に、
はい、
だから、うん、広い、幅広い、そのスターウォーズについても幅広い、うん、みたいなね。私普通のしか、普通のっていうか劇場公開されたものしか見ていないので、
はい、
順番問題の動画を見て、うん、こんなにあるみたいな、アニメもあるし、
う
ん、他にもいっぱいあったん
で、ね、そうそうそうそう、うん、ね、1ヶ月無料なんでね、そうすると入ったらいいよ。
進めて入ったらいいね、
入ったらいいよ、ね、1ヶ月でやめたらいいよ。
やめられないんだよな、1回入るの。
そうなのよ、
1ヶ月じゃ見切れないよ。
めちゃめちゃあるからね、
やめられないんですよ、1ヶ月じゃ。1回入ったらね、
なんか
ディズニープラスもスターウォーズもね、語る回にしたいような、ね、ぐらいなんですよ今日は、
はい、
しかしですね、
やりましょうよ。今度ね、
今度ね今日はね、せっかくなんかアカデミー賞に触れましたので、
はいはい、
アカデミー賞について語る回にしたいと思っております。
はい、
皆様よろしくお願いいた
します。
よろしくお願いします。
それではもうおなじみになってまいりましたけれども、まずはね、お一人ずつ自己紹介をしていただきたいと思うんですが、牛子さんからいいですか。
もう名前だけでいいかな。牛子です。
じゃあシャオリンです。
マナティです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。
お願いします。
カシマシムービーチャンネル、本当にね、面白くて映画の知識が本当に増えます。素晴らしい作品です。雑学も増えます。
あ、ね、よかった。
本当に本当に面白い。皆様ぜひご覧くださいませ。
ありがとうございます。
チャンネル登録よろしくお願いします。
チャンネル登録、
はい、
じゃんじゃん増えてますよね今ね。
そうでもないんだよ。
そうでもないんだよね。まあ、でも気長に頑張っておりますので、ぜひ皆さん、
ライフワークにしていきたい。
そうですね、うん、チャンネル登録お待ちしております。
お願いします。お願いします。
はい。
さあ、本日3人揃って、ね、お越しいただいてますんで、スペシャルにアカデミー賞について語っていきたいと思います。
はい、はい、
まあ、私よりもね、断然皆さんの方が詳しいんですが、
うんうん、
かわいい。賞、
うん
うん、の部門がね、いろいろありますよ。
はい、
皆さん多分詳しいから、それぞれお好きな部門がいろいろあるとは思うんですが、まあ、一応メインと思われますのは作品賞でしょうかね。あと監督賞とか主演男優賞、主演女優賞などなどいろいろありまして、でノミネートされたものも、その賞を受賞したもの以外にもノミネートされた作品も大変話題になりますね。
はい、
で大変な量でございますので、今日は一応作品賞にスポットを当てたいなと思っております。
はいはい、
皆様アカデミー賞はやっぱりチェックされますか。
まあ、一応はチェックしますよ ね、
うん、
ね、全部は見るかどうかともかくとして、うんうん、今何が上がってるのかなっていうのは大体チェックします。
やっぱり、
はい、
うん、ですよね。
実況中継がツイッターで流れてくるから、やっぱそれをね、見て追っちゃう。
なるほど、う
ん、は私はまあまあですかね、う
ん、あんまり
、自分の、その、うん、まあ、推してる人たちとかが出たら見たりとかはするんですけど、あんまりアカデミーよりは他の、サンダンスとかが好きなんですけど、うんうん、他の映画賞とかはよく見たりもしたりします。
なるほど。まあ、あれですよね、それぞれこう特色が映画賞によってあると思うので、アカデミー賞が好きな人もいれば、他の賞が好きな人も
ね、
いらっしゃるということで。なるほど。まあ、賞をね、それぞれ取った作品も取ってない作品も、まあ、素晴らしい映画たくさんね、ありますよね。たくさんある。アカデミー賞ちょっと、まあ、私 恐縮ですが簡単にご説明をさせていただきますと、
お願いします。
アメリカ映画の健全な発展を目的にキャスト、スタッフを表彰し、その労と成果を称えるための映画芸術科学アカデミーによる映画賞で、この映画芸術科学アカデミー会員の投票で決められます。受賞式前年の1年にアメリカ国内の特定地域で公開された作品を対象に選考されます。古い映画をも、古い歴史を持つ賞なのでマーケットへの影響力が非常に大きいですとウィキペディアに書いてあります。
はい、
まあ、ここ最近10年はちょっと多いのでね、ここ数年の作品賞をざっとご紹介したいと思うんですが、はい、2014年、それでも夜は明ける、2015年、バードマン、あるいはかっこ無知がもたらす予期せぬ奇跡、2016年、スポットライト、世紀のスクープ、2017年、ムーンライト、2018年、シェイプオブウォーター、2019年、グリーンブック、で2020年、パラサイト、半地下の家族、ね、で2021年がノマドランドで、今年2022年はコーダ愛の歌という、受賞歴となっております。はい、皆さん、この中じゃなくて全然構わないんですけど、アカデミー賞の作品賞の受賞作で好きな作品をちょっとね教えていただきたいなと思うんですよ。
はい、
順番に行きたい、またこう、そうですね、
はいはい、
じゃあ牛子さん、シャオリンさん、マナティさんの順番でお聞きしますね。
はい、
じゃあ牛子さん、まず何がお好きですか、アカデミー賞。
英国王のスピーチと、さっき言っていただいてたバードマン、
はい、
あとシェイプオブウォーターも好きだし、
はい、いいですね、
ぐらいかな。
英国王のスピーチも良かったですね。私もバードマンは見てないんですよ。
あ、そうなの。
そう、
あれもね、緊張感が漂って
マイケル・キートンがね、
そうでバットマンを見てるから
さ、余計にね
よりね、そうですよね。バットマンを演じた俳優の俳優をモチーフにした話でしたっけ。
そうね、落ちぶれちゃった俳優の話、
見たいありがとうございます。シェイプオブウォーターもね有名ですからね、やっぱりね好きな方多いですよね。
やっとデルトロが、
デルトロが、
デルトロ、
あ、監督、
監督ですね、
監督ね、ありがとうございます。デルトロ監督の作品ですね、はい、なるほど、ありがとうございます。
はい、
続きましてシャオリンさん、お願いします。
はい、まあ、私はここの中で印象深いのは、グリーンブックです。グリーンブックですね、まあ、噛んじゃったね。
かわいい。
正直指輪物語のビコモン天線を目当てに見に行って、超絶ビビるっていう、ビコみたいな、どうしたお前それみたいな感じで、
みんな言ってた。
話はもちろんそれ感動的だし、実話元にしててすごくその差別の話とかいいんだけど、まあ大体ビコモン天線がやべえみたいな感じで見に行って印象深い。
そうなんですか。どんな、どんな風にこう、なんていうんですか、やばいギャップっていうか、
体型
見た目がね変わったね。
あれ、私らの王様どこ行ったっていう感じで。
そうなんですね。
ずいぶんふっくらおなりあそばしてみたいな。
陛下どうしましたみたいな。陛下幸せ太りですかみたいな。
幸せ太りだよきっと。
皆さんがこう心を乱されてる感じに。
そう、いや、作品ももちろん当然ものすごく素晴らしいんですけど、ちょっと主演俳優目当てというかで見に行ったりってなったっていう。
なるほど、
はい、思い出があります。
なるほど、ちょっと詳しい方はねきっと共感されるのではないでしょうか。あ、そうなんですね。
そうだったんです。
私これもね見てないわけですよ、グリーンブックね。見ようと思ってこれから見ますね。じゃあ、体型、主演俳優の体型に着目してい
ただ
いて始まった瞬間わかるけど、
そう
本当みたいな、
ハリセンボンかなみたいな、
そんなにふくらんじゃった感じで、そうなんですね
っていう感じでしたね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。じゃ ゃあ続きましてマナティさんお願いします。
はい。はい、私いくつかまあちょっとねいっぱいあるので、うん、ダーッと早口でいきます。
大丈夫です、はい。ちょっとゆっくりでも。
ありがとうございます。1949年ローレンス・オリビエのハムレット、1966年サウンド・オブ・ミュージック、1977年ロッキー、1979年ディア・ハンター、1985年アマデウス、1987年プラトーン、1989年レインマン、2003年シカゴ、2004年ロード・オブ・ザ・リング王の帰還、2018年シェイプ・オブ・ウォーター、このあたりが何度も見たやつですかね。はい、一作一作言うと本当キリが早いんで作品名だけ、はい、はい、させていただきます。
すごいですね、マナティさんよくいつも噛まないですよね思ってたんです。すごいですね、まあ、皆さんすごいんですけど、
ありがとうございます。
特に早口ですよねマナティさんは特にすごい。その今の作品の中で、はい、特に、うん、特に思い入れの深いみたいなのはありますか。
特に
難しい質問。
特に、
うん、今ホビットの T シャツを着てらっしゃいますけれども、ね、ロードオブザリングはやっぱり好きですか。
好きですね、うん、好きですけど推しはもう一作で死ぬので、はい、2作目に出てくるんですけど特別な DVD 買わないと見れないっていう悲しい定めなのでまあロッキーじゃないですかね。
ロッキーか
みんなに見てほしいのはディアハンターとかプラトーンなんですけど、うん、今見ると多分すごいゴリゴリに、これ2作ともベトナム戦争の話なのでゴリゴリにやられるので、もうちょっと平和な時に見ていただければ、ただすごくいい作品ですので見ていただけたらと思います。
そうですよね、なんか戦争ものですごくいい作品いっぱいあるんですよね。いっぱいあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
ちょっとなんかその情勢的にあまりにも言いにくくなってしまってね。
そうなんですね、うん、
そこがまあ難しい、うん、なんか平和でないと映画も楽しめないというか、その心から楽しめないっていうね、うん、のはなんか最近すごく感じます、うん、なんか辛いけど、でもまあ映画は映画としてね、うん、素晴らしい作品をいっぱい見ていきたいし、皆さんにもね、うん、見ていただきたい、ね、これからのこう世代というか若い方たちにも、うん、ぜひ、ね、そういうのほどより見てほしいみたいな思いもね、年長者からしたらある、うん
まあね、知らない世代ではあるんですけどね、
う
ん、実際には、
そうですね、
現地としては、うんうん、ね、体験したことがない世代ではあるけど、うん、
はい、
だからこそそのフィクションで知っておいてほしいっていう、
そうですね、なんか
ね、うん、ノンフィクションになっちゃうのはちょっと辛いですね。
そうですね、うん、本当にね、そうですね、フィクションで知ってほしいっていうのはいい言葉ですね、う
ん
う
ん、
本当
に。まあ、そもそもあった戦争の話
は、まあまあそうだったフィクションじゃないのか、
まあまあ、あるんですけど
まあでも作ったものとしてね、
うん、作ったものとして、うん、この人たちはまだ生きてるんやと思いながら、ビレムデフォーを見るとか、そういうね、うん、気持ちでね、
うん、そうですね、はい、本当そうですね、俳優なんだぞっていうか、なんかね、そういう感じで見たいなるほど、見ていただきたいっていうことですね、はい、ありがとうございます。とっても伝わってきましたね、
なんかよかったです
ありがとうございます。
違うテンションで返す
面白いです。なんかこう、こう通じ合ってるようで合ってないような雰囲気が面白いです
暗くなっちゃうからね、この話ね、
う
ん、
そうですね、明るくね、いいですね、明るく可愛くね、ありがとうございますありがとうございます。ここで一曲そろそろお聞きいただきたいんですが、
そうですね、
はい、マナティさんに選んでいただきました、
はい、
マナティさん、曲紹介を簡単にお願いしてもいいですか。
了解です、私はですね、ザ・マペッツという映画からLife is a Happy Songという曲を紹介したいと思います、はい、作詞作曲ブレッド・マッケンジーっていう俳優もやってる方なんですけど、うん、もう全てが素晴らしくて楽しくて完璧で、目の前に必要なものはもう全部揃ってて、ニコニコが止まらないな、自分を止められるものなんてないなっていう、一緒に歌ってくれる誰かが隣にいたら人生はとってもハッピーな歌だよっていう、めちゃめちゃ可愛らしい元気になる曲なので、ぜひぜひ聴いていただきたい、聴きたいと思いますもうほら、たまないって褒めてもらったのにこれで聞いていただきたいと思います。
あ、完璧です、
ありがとうございます
では曲紹介をお願いします。
はい、Life is a Happy Song、
かしもしムービーナイトフィーバー。
さ あマナティさんに選んでいただきましたライフサーハッピーソングお届けいたしました。すっすごく可愛い曲でしたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明るい気持ちになりました。さあここからはですね、私が一番の特等席で楽しむコーナー、かしましムービーチャンネルの皆さんによるおすすめ映画紹介のコーナーです。よろしくお願いします。はいはいはい。よーポン。今回もね、本当に大変だったと思うんですが、皆さんまとめてきてくださってありがとうございます。それではアカデミー賞関連の作品でねご用意いただきました。早速牛子さんからお聞きしたいと思います。はい、大体、およそ1人5分で参りますね。
はい、
では牛子さんお願いします。
はい、アカデミー賞にちなんで受賞作品のご紹介です。作品賞はグリーンブックの時の年ですね。第91回アカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞しましたスパイダーマンイントゥーザスパイダーバースです。お皆さんご存知スパイダーマンのアニメ映画です。 3DCG アニメなんだけど、全てのフレームに手書きの 2D を加えており、斬新なビジュアルを追求してもうめちゃくちゃこだわってるのが素人でも分かる作品仕上がっております。で小回りで動いたり吹き出しもあったり、コミックの中に自分も入った感覚が超楽しい映画でございます。キャラに合わせて絵柄のタッチも変わって展開するので、かっこいいキャラの隣に二等身のギャグタッチのキャラがいて、で日本の少女漫画のタッチのキャラも並んでて、すごい不思議な感覚を味わえます。まあ、こういった斬新さもあってアニメ映画賞を受賞したんでしょうね。アニメーターはすごく大変だっただろうなって想像できます。知らんけど。アカデミー賞以外にもですね、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞受賞、英国アカデミー賞アニメ映画賞受賞、他にも視覚効果協会賞とかいろんな賞を受賞しております。アワードに関してはウィキを参照してるんですけども、アフリカンアメリカン映画批評家協会アニメ映画賞も受賞されておりました。はい、このアニメの主人公マイルズ君、思春期爆発のチャーミングな少年で、初登場は2011年のコミックだそうです。アフリカアメリカンのパパとプエルトリコ系のママから生まれていて、いわゆる有色人種なんだけど、今まで白人のスパイダーマンだったんですけど、アメリカで暮らす人種自体そもそも多様で、ようやく現実を反映させたわけです。公開当時ツイッターで多かったファンの声としては、ようやく自分と同じ見た目のヒーローが登場した、これね結構見ました。嬉しくて泣いてる男の子の動画も目にしたと思います。良いヒーロー像として今後も活躍してほしいですね。ちなみに日本人のスパイダーマンは1978年に登場しております。あらすじとしては、主人公が変わった蜘蛛に刺されて能力ゲットして、身内が死んで、大いなる力には大いなる責任が伴って、敵が現れて戦って街を救うっていう、そこはやっぱいつものスパイダーマンなんですけども、マルチバースなので平行世界のいろんなスパイダーマンが登場します。キャストを一部紹介しますね。スパイダーマン役ワンダーウーマンやスタトレ出演のクリス・パイン、スパイダーマン役、ジュラシック・ワールドやザ・マミーに出演のジェイク・ジョンソン、スパイダー・グエン役、バンブルビーやホークアイに出演したヘイリー・スタインフェルド、スパイダーマン・ノワール役にニコラス・ケイジ、悪役ヴィランは、プロウラー、これはですねムーンライトやグリーンブック出演のマハーシャラ・アリで、キングピンはスクリームやウルバリに出演していたリーブ・シュレイバーです。豪華ですよね。で来年にはですね続編が公開予定、2部作でして、パート1がスパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース、パート2がスパイダーマンビヨンド・ザ・スパイダーバースです。ファーストルークはもう公開されているので、気になる方は検索してください。これもめちゃくちゃかっこいいアニメーションで、もう思わずねフーって叫んだよね。で日本のスパイダーマンも登場するって監督がインタビューで答えていましたので、公開するまでにチェックしてほしい作品です。アマプラで見られます。以上です。
ありがとうございます。すごい勢いだった。スパイダーマンね、そんな泣いてたあの子がいたっていうね、あのヒーロー の同じ姿のというか、なんかその差別というか、その、うん、そういうね根深いものも、うん、問題もこうスパイダーマンとかそういうアメリカンコミックスって、うんうん、すごくね
取り扱ってるからね、
取り扱ってすごいですよね、
う
ん、
やっと出てきたっていうのでね。
すごい、
見た？
見てない、
見てない見てないんかい。
見てアニメ、アニメでしょその今の、うんうんうん、見てないんです。
ぜひ
見よう。アマプラで見られるんですね。
そうです。
なるほど。マルチバースの世界っていうのは平行世界っていう、そのあのこの、よくありますよね、アメリカンコミックスではよくありますか。
あります、
うん、ありますよね、うんうん、私もいくつか見たんですけど、
うんうん、
ちょっとこう馴染みがね、普段はちょっと耳馴染みがないんで、あのマルチバース
確かに、
うんうん、平行世界ということで、はい、皆さんあのちょっと覚えてください。
今やってるねマーベルのキング、うん、ストレンジ先生か、ストレンジ先生もあれだし、
マルチバースなんで、ドクターストレンジ、
そう
もそうでしたね。
見た
これからことごとく見てないじゃん、
okay?
ドクターストレンジはでもかっこいいから、うん、私あの別の作品ですごい素敵と思ったんです、
うんうん、
ストレンジさん
どれですか？ちなみにどれですか？
あのねこの間やってたの何でしたっけ、この間
あネットフリックスのやつ、ね、ドラマじゃなくて、あ
映画館で
どれだろう
あの
どのカンバーバッチ
だ、
どのカンバーバッチ、
あのカンバーバッチさん、あのスパイダーマンでした、それあのあこの間のスパイダーマンはタイトル何でしたっけ、はいはいはい、
ホームカミング、
あの
ノーウェイホーム、
ノーウェイ
ホーム、
タイトルがね覚
えたかな、
ノーウェイホームでしたっけ、うんうん、この間までやってたスパイダーマンの、うん、ね
そうだからあのスパイダーバースを見てマルチバースってこういう感じかっていうのを見てから、うん、今やってるストレンジ先生を見ても
そうですよね、う
ん、なんかマルチバースってあなるほどねっていう理解が、うん、深まると思います、う
ん、なんかちょっとやっとあこういうことって思ったんですよ、そのスパイダーマン見た時に、ね
うんうん、
だからより多分あのドクターストレンジもその時ちょっと分かってきたんですよ、
はいはい、
ちょっと分かったんですよだから本編としてドクターストレンジを見たらいいなって思ってます、
うんうんうん、
皆さんもぜひチェックしてドクターストレンジ今やってますよ、は
い、もうあのスパイダーバースの話してるけどねストレンジ先生の話になっちゃったけどもうどっちもいいどっちもいいんで
ごめんなさい、そうですねスパイダーマンのね、
はい、
もう一回タイトルいいですか、アニメの方、
アニメの方、うん、スパイダーマンスパイダー、うん、違うイントゥーザースパイダーバース、
イントゥーザースパイダーバース、
はい、
アマゾンプライムで見られるということで、見られます、ありがとうございます、はい、横文字に弱くてねすいませんね、あでは あれですね、続きまして、はい、シャオリンさんにご紹介いただきますね、
そうですね、
はい、
私時間があれば2作品来たんですが、はい、とりあえず1作品目、うん、あの超渋くて申し訳ない羅生門ですね、1950年、黒澤明監督、この時はまだアカデミー名誉賞という作品があった、はい、作品賞があって、そちらの方ですね、で、まあ、内容としては芥川龍之介の羅生門と藪の中を混ぜた作品になります。出演は三船敏郎、うん、そして2019年に亡くなられた京真知子さん と、森正幸さんですね、まあ、見どころとしてというかあらすじとしては、はい、まあ、ある一人の男が殺されてしまったんですけれども、その現場にいた人たちの証言が全部違うんですよ、うんうんうん、で誰が事実をねじ曲げているのか、誰が何を隠しているのかっていうことが主題になってきて、これこうなんですかね、虚栄心みたいな感じ、やっぱよく見られたいみたいな、
うんうん、
恥ずかしいとこ見せたくないみたいな、こう人間のエゴイズムとかがすごく出てるんじゃないかなと思うんです。なので見終わった後に誰がどうしてあんな証言をしたのかなって考えてみるのもちょっと面白いんじゃないかなと思うんですよね。私最初これ高校の時に見てるんですけど、あの時はねなんかみんな証言が違うからすごい戸惑って、なんか狐につままれたような作品だなと思ったんですけど、この間見直したら、あの人間ってこういうとこあるよねみたいな、こう証言で自分がやっぱりいい印象を与えたいから自分悪くないみたいな、あるいは自分はこう勇気を持ってこういうことしたんだとか、武士の意地だみたいなとこを見せたがるんですよ、平安時代末ですけど。だからみんななんかで、ね、自分がよく見えるように言っちゃうんだよね。そういうところがさすが黒澤明だなと思います。あのこれはまあ年代的にモノクロ映画になるんですけれども、あの先日ね地上波でローマの休日を皆さん何人かご覧になってると思うんですが、あの時とはちょっと撮影方法が違うんですよ。でキャメラマンさんがあの日本でも大変有名な宮川和夫さんとおっしゃるあの最高峰のお一人なんですけれども、この方が作り出している映像美がものすごく美しいんですね。で基本モノクロっていうと黒と白がメインなんですが、この方グレーをすごく意識されてて、で当時としては画期的なこう太陽に向けてフィルムをこうカメラを向けるとかそういったこともやってますし、あのなんでカメラを意識させないような配置であの撮ったりとかしてるので、こういったところもちょっと見ていただけたらいいかなと思ってます。で何よりも黒沢映画の中では88分と大変短いので、 っかりね七人の侍とか見ちゃうとえらい長いからあの初心者の方、うん、あの黒澤明何見ていいか分かんないって方は、うん、割と私この羅生門はおすすめしたいかなと思ってます。あともう一本、はい、あのブータン山の教室、はい、こちらの今年のアカデミー国際長編賞にノミネートされた作品なんですね、うん、でこれブータンのあの映画で、まあ、ブータン史上初なんですよ。で私たまたま去年5月に東京で見てて、で監督はパオ・ニチョン・ドルジ監督っておっしゃる、ほぼ同世代です。ここの4人とほぼ同世代の監督ですね。まあ、あのブータンの都会に住んでいる教師が山奥4800メートル標高にある村に行って、もう現代社会が隔絶された中でどうやって教師をやっていくのか、うん、でも本人は教師さっさとやめて歌手になってオーストラリアに行きたいの。
全然違うじゃない
ですか。全然違うの。でもその村人からすごい慕われて、うん、教師としてどうやっていくかみたいな話になっていくんですけど、あのこれもね、あの実は監督がズームかなんかで、うん、インタビューを受けてたんですけど、やっぱりブータンってあの国民総福祉っていうのをすごくね重視してるっていうことなんですが、うんうん、やっぱり若い方は、うん、まあ、海外に行って勉強したい、一肌咲かせたいっていう思いがすごく強いらしいんですよね。だからそこのあたりのギャップですとか見ていただけたらなと。であのやっぱりどんどんどんどん近代化の波が来ていまして、うん、その撮影当初は本当に現代社会から滑舌されていた村だったんだけれども、うん、今は割と Wi-Fi とか入っちゃって、うんうん、あのその撮影の時の子供たちと監督がちょっとずっとなんか携帯かなんかで話しちゃったりとか、なんかそういうこともあるらしいんですよね。でも撮影時はとてもこう懐かしい風景、日本でもきっとかつてこういうことがあったんだろうなっていう風景なので、ちょっとその辺も見てもらえたらなと思っています。両方ともあのアマプラでやっておりますので見ていただければ、はい、思います。
ありがとうございます。ありがたい。牛子さんに続きシャオリンさんもアマプラでアマゾンプライムで見られる作品ということでご紹介いただきました、はいはい、
アマプラしかね見れないですね
私最近ネットフリックスに
入りましたようこそ
やっぱりやめられない1ヶ月でとか思ったけどやめられませんでした。ありがとうございました。いやだいぶあのかなりね皆さん見られる参考になる作品が3作品出ました。最後マナティさんにご紹介いただき、大鳥って感じ大鳥をお願いいたします。
はい、じゃあ私さっきあの、はい、紹介させていただいたんですけど、ザ・マペッツっていう映画を紹介したいと思います、はい、これは2011年のアメリカの人形劇映画になってます。で監督はジェームズ・ボビンさん、アリス・イン・ワンダーランドの2作目の時間の旅をティム・バートン監督から引き継いで撮った方で、マペッツは2作目のザ・マペッツワールドツアーも撮ってます。はい、で主演は脚本制作組織も務めたジェイソン・シーゲルさん、芝居の一挙手一投足に本当にマペッツへの愛を感じるのですごく可愛いので見てみてあげてください。そしてヒロインにエイミー・アダムス、魔法にかけられてのプリンセス・ジゼルやマン・オブ・スティールからのスーパーマンシリーズのヒロインロイスをやってます。大好き、可愛い。そしてカエルのカーミットをはじめとするマペッツの面々です。であらすじはマペットと人間が共存する世界のお話なんですけど、兄弟として片時も離れずに過ごす人間のゲイリーとマペットのウォルターは超仲良しで、けれどもウォルターは成長できない自分に引き目をすごく感じていて、そんな時人間のゲイリーに勧められてみたザ・マペットショーで輝くマペットの姿に大きく感銘を受けて育っていきます。で大人になっても二人はねもう本当にくっついて生活をしているんだけど、ある時ゲイリーと恋人のメアリーが二人の記念日にロサンゼルスに旅行を計画します。でロサンゼルスにはマペッツスタジオがあって、メアリーはゲイリーと本当は二人がいいけどマペッツに会えるってはしゃぐウォルターを止められず同行します。で向かったマペットスタジオはもう超荒廃してて、マペットショーはもう行われてなくて、でしかも石油王のリッチマンっていうのが土地を買い取ろうとしていて、それを防ぐためには1ヶ月以内に1000万ドル用意しないといけないことを知ってしまうウォルターで、マペッツのリーダーであるカーミットの、カエルのカーミットの家にね押しかけて事情を説明して、他のマペットたちとうまい別れ方ができなかったために渋るカーミットをもうなんとか説得してスタジオを取り戻す計画をスタートさせるっていうお話です。スタジオは守れるのか、そしてゲイリーとウォルターの関係は、ゲイリーとメアリーの恋の行方はというようなお話ですね。マペッツ自体はもう本当セサミストリートよりも大人向けなので、大人が見ても十分楽しいです。ただこのあの まあ、マペッツとセサミストリートっていうのがジム・ヘンソンっていう監督、まあ、その人形師の監督が作った二大巨頭 の、 あの、まあ、人形たちで、だからあのセサミストリートじゃないんだってマペッツを知らない人は思うかもしれないんですけど、まだ別物です。ただディズニーの傘下ですっていう感じかな。そうそうそう、なのであのとっても楽しい。だからディズニー資本でやってるから、うんうん、ディズニープラスに入ってる人は多分見れるんじゃないかな。2作目もすごい楽しいです。で、私がなんでこれを持ってきたかっていうと、作中でゲイリーとウォルターが自分は人間なのかそれともマペットなんだろうかと自問自答するマン・オー・マペットっていう曲があるんですけど、これが2011年のアカデミー歌曲賞を受賞しました。はい、作詞作曲はさっきあの曲を紹介した時もあの同じ人が作ってるんですけど、俳優でもあるブレッド・マッケンジーが作っています。で、この作品では本当にたくさんの曲をこの彼は書き下ろしているし、映画では私の大好きなロード・オブ・ザ・リングホビットのシリーズでエルフのリンディアを演じていたり、これまた大好きなオースティンランド恋するテーマパークでヒロインを翻弄するイケメンを演じているので、役者としての彼のこともぜひ知ってほしいなと思ってます。で、この曲の作中の映像ではこのウォルター、まあ、バペットのウォルターが人間になった姿として、うん、コメディドラマシリーズビッグバンセオリーにおいてシェルドン・クーパーを演じるジム・パーソンズが出演しています。これもファンとしてはファーってなるので、ビッグバンセオリー好きな方はぜひ見てみてほしいなと思います。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
すごい分かりやすかった。
あ、よかったです。ありがとうございます。
あ、なんかあのさっきの曲もすごい可愛かったじゃないですか、
はい、めちゃめちゃ可愛いです。
すごいですよね。なんかあの作品の様子がね、なんとなく想像できるような、そう、あのいい曲で、
色彩が本当に明るくて、うんうん、あのもう何にもこのぐらいところのない、うん、はい、明るい素敵な街ですみたいな。ただあのその曲、まあ、なんだ、歌曲賞を取った、うんうん、あの作品に関してはすごくちょっと自問自答する作品なので、とってもおセンチに撮られてるんですけど、それもすごく綺麗に撮られてるので見てあげてほしいなと思います。
いいですね。あのみんな荒廃したこうところを復活できるのかみたいなのって面白いですよね。
可愛いんですよ、可愛、ね、いマペットたちがね、力を合わせて、
なんかね、胸打たれる、そういうのをみんな好きなんじゃないですか。
そうなんです。単純だけど楽しい王道のストーリーなので誰でも楽しめると思います。
いいですね。
お子さんがいる方は一緒に見てください。
ああ、いいですね、いいですね、はい、そういう方にもおすすめですね、
はい、
ありがとうございます。わあ、皆さんいっぱいありがとうございました。盛りだくさんでした。ちょっとどれもね、あのかなりかなり皆さん自信を持って進めてくださったので私もあのぜひともね、あのアマプラでまず、
はい、
あの3作品は見れるし、あの、まあ、ちょっとディズニープラスはあれですけど、うん、入ってないからあれですけど、まあちょっとね、いずれいずれみたい、まあ、
もしかしたらどっかで落ちるかもしれないね、
わかんない、探してみます、探してみる、
はい、
ありがとうございました。皆さんもいかがでしたでしょうか。ではここであのもう一曲ですね、お届けしたいと思うのですが、2曲目は、ウシコさんに選んでいただきました、
はい、
曲紹介をぜひお願いします。
はい、映画スパイダーバースのサントラよりサンファイ、サン、違う、サンフラワー。
たしましムービーナイトフィーバ
ー。うしこさんに選んでいただきましたサンフラワー、聞いていただきました。スパイダー映画スパイダーバースよりサンフラワー聞いていただきました、
はい、
それではここでですね、皆様からいただいたメッセージをご紹介しますね。
はい、
皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
いっぱいある、ありがとうございます。
わさわさある、
大丈夫、読める、
みんな平気、
急ぐ
急ぐとか言って、ラジオネーム八玉湯さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様こんばんは。
こんばんは。
ダッシュで帰宅してラジオをオンにしました。軽快な放送楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
数多くの映画を熟知している皆様、皆様の日常でこれ映画のワンシーンみたいと思った瞬間はありますか。よかったら教えてくださいということです。
私自身はないんですけど、うんうん、私の友人のご両親が、はい、 お母様がハンカチを落として拾ったのが後の旦那さん、お父さんだって話を聞いたことがあって、なんてロマンチックと思った高校時代。
すごい。
そしてそんなことは私にはなかったっていう。羨ましいですよね。
なかった。羨ましい。すごい素敵じゃないですか。あ、それは映画のワンシーンみたい。
映画のワンシーンみたい。かなぐらいですかね。
あのメモ書きにして面白かったのは、うん、なんかあのディズニーランドかなんかで、あのま、アトラクションで待ってる時に近くにいた子供たちがじゃんけんしようって始めて、はい、であのじゃんけん、あの最初はグーってやるじゃないですか。で最初はグーでじゃんけんポンってやった時にターを出して勝とうとすることを、うんうん、子がまず一人いて、うん、で最初はグーじゃんけんポンってやったんだけど、うん、その、まあ、パーを出して勝とうとした子は、まあ、当然パーを出すんだけど、うん、もう一人の子が超天然だったみたいでチョキを出してあのもう何とも言えない空気になってたのが最高に面白いな子供と思ってありがとうございます、どっかで値段にしますって思ったっていうのは映画じゃないかもしれないですけど、
でも日常で、ね、面白かったワンシーン、
はい、心のネタ帳に刻んだワンシーンありがとうございました。
心のネタ帳ありがとうございました。は
い、私ね、うん、あのささや私ね、あのちょっと多分疲れてるからか、うん、誰かが席を譲ってるのを見たりとか、うん、なんか落としたものを誰かが拾って、うん、バーって届けてあげてるのとか見ると、うんうん、あ、優しいって思って泣くのね。多分そういうささやかなシーンに、シーンが多分
なるほどね、
映画みたいだなって思います、ね、
素敵です。牛子さんも素敵でした。ありがとうございました。私はないです。続きましてラジオネーム車山ひろこさん、ふるふるゲストの皆様こんばんは。
こんばんは。
皆さんのお話聞いていましたら映画がすごく見たくなりました。
見てみて、ね、
私のお気に入りは、はい、1991年、うん、羊たちの沈黙。すごくハマりました。はいはいはい、ストーリーに吸い込まれる恐怖感、うん、アメリカ映画らしい怖さが良かったです、うん、あとは長編アニメトイストーリー3、あー、うん、たくさんあるディズニー映画の中でも物に対する考えを思い知らされた映画で泣けました。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いいです ね、 ですよね、みんな、ね、好きですよ。ありがとうございます。続きましてラジオネーム水曜日のほうちゃん、はい、ふるふる、はい、ゲストの皆さんこんばんハワイ。
こんばんハワイ。ハワイにいるのかな。
いない。湿度が高く寒暖差が辛い季節になりましたね。
確かにです。
私は今オードリー・ヘップバーンの映画が見たくてたまりません。小学生からもうとてもとても大好きなんです、うんうん、皆さんはもしも生まれ変わってかつタイムスリップして映画スターになれるなら、うんうん、誰に生まれ変わりたいですか。
はい、じゃあそうね、サウリーさんはやっぱりこの間ローマの休日を見たことだし、うん、やっぱり永遠の美少女、うん、オードリー・ヘプバーンがありますね。
素敵です。
やっぱり可愛い。
やっぱり可愛いね。やっぱみんなそう思ってると思います。マナティさん、
私はですね、レニー・ゼルビガーがいいなってさっきちょっと思いました。コケティッシュ で、 であのシカゴのロキシーになりたいって思ってた時期はすごくあるんだけど、あのそれプラス G エージェントっていうあの映画がありまして、これでトム・クルーズに You complete me って言われたいがためにこのレニー・ゼルビガーがいいな。可愛いです。
可愛いですよね、はい、素敵です。
この2作出れればもう死んでもいいです。ありがとうございます。
生まれ変わって出れた。
生まれ変わって出れた。
なるほど。なんかそのジャンルとかこういった作品出たいなとかっていうのはあるけど、はいはい、誰かになりたいっていうのがごめんなさいないって。
なるほど。
そうないんだよね。
ないんだね。
ない。オッケーです。誰かになってどうするのって思っちゃう。
そうか。それはそれでね、かっこいいです
よ。ごめんね。ごめん。
いいんだよ。
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 私はナタリー・ポートマン憧れで、
ね、
憧れとまあなりたいのまたねちょっと違うかもしれないけど、そんな感じで続きまして、
はい、
ラジオネームカンヌ映画祭に行ってみたい女。
おお、行きたい。
女さん、こんばんわらび。
こんばんわらび。
そろそろ梅雨入りですかね。アカデミー賞は名作ぞろいですよね。ドライブ・マイ・カーがずっと気になっていますが、結局チャンスを逃してまだ見ることができていません、はいはい、ゲストの皆さんはチェックされましたか。昔の作品で思い出深いのはフォレスト・ガンプ。懐かしいのは壮大な自然が美しいロード・オブ・ザ・リングと最近の沈没ニュースを見るたびに思い出したタイタニックです。ディカプリオは仮面の男が名作だと思うんですけどね。それではということで
ありがとうございます。
ドライブ・マイ・カー私まだ見てない。
そうでした。なかなか3時間っていうのがちょっとね、もうちょっと落ち着いてから見たいなと思ってます、
ね、そうですね。ちょっとこれからみんなチェックするって感じです。
そうですね。
ありがとうございます。最後ラジオネームともくん、ふるふるさん、鹿島シーズの皆さんこんばんは。春マゲドン。
こんばんは。春マゲドン
不吉なんだけど、こんばんは。今日はこれから福
岡から上京した昔の仕事仲間と会いますよ。
ああ楽しそう。
ね、かしましムービーチャンネルいくつか見させていただきました。
ありがとうございます。
時間も程よくいろいろな映画を紹介されていて勉強になります。自分が映画館へ行くと気絶する傾向にあり、
どうして
気がつくと物語が途中だったということがよくあります。なので分かりやすく教えてくれる動画は嬉しいですね。
じゃあぜひ今後もよろしくお願いします、ねね、
ところで今週のテーマアカデミー賞、
はいはい、
自分は1997年のタイタニックでしょうか。小学生の頃映画館で見ました。子供ながら上映時間が長くてよく耐えられたなというのと、最後にネックレスを流してしまってもったいないと思ったものでした。あと船の先端に立つとタイタニックごっこをしたくなるのは自分だけでしょうか。
いや分かる分かる、
ね、皆さんのタイタニックごっこ体験教えてくださいねということなんですが、
はい、
エンディングの時間になってしまったので、ね、ちょっとまた今度にしますね。
やったことあるよ。
ありがとうございます。
タイタニックごっこ
ありがとうございます。
続きはツイッターで書こうかな。
そうだね。
そうですね。
ぜひツイッターもフォローお願いします。
ありがとうございます。本日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。最後にお聴きいただいている曲、シャオリンさんに選んでいただいたんですよね。
はい、そうです。こちら、あの映画ひまわりというね。
はい。
あのまあ、1970年また古い映画で申し訳ない、1970年の映画のロス・オブ・ラムという作品になります。こちらメインのひまわりの、あの調べるとひまわりの画像が出てくるんですけど、こちら実はウクライナで撮られている作品で、監督自体はイタリア人で、さらに、ロシアでも作品を撮ってるですね、ロシアのロケ地でもあるので、まあ、ちょうど今ウクライナの応援上映ということで、全国あちこちかかっておりますので、はい、アマプラでも見れるんですけれども、あの確かチケット代が一部あの寄付に回されるということなので、もしお近くでやっていたらぜひ、あの見ていただきたいなと思います。本当に名作です。ただそれだけです。あとは見てください。
ありがとうございます、
は
い、
調べよう、
ね、
調べ
よう。皆さんありがとうございました。ぜひまたあの次回もお楽しみに、皆さんあのぜひ来てください。また
ありがとうございます。
来週のゲストはナレーターの武田泉さんです。さあこの後7時からは我らが K 夏樹さんの人生はミュージカル、お楽しみください。この時間のお相手は、古木かな子とゲスト
牛子です。
シャオリンこと小林真由美と
マナティーことミュージシャンユーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。